皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日も皆さんとご一緒にディボーションしてまいりましょう。今日の聖書箇所はバビロン捕囚から帰還しエルサレムに住み着いた人々の系図です。
歴代史第1、9章17節から44節。門営はシャルム、アクブ、タルモン、アヒマンで、彼らの兄弟シャルムが頭であった。彼は今日に至るまで、東方にある恩の門にいる。この人々はレビ族の宿営の門営であった。コラの子、エブヤサフの子、コレの子、シャルム。その父の家に属する彼の兄弟たち、すなわちコラ人は、その奉仕の仕事につき、天幕の入り口を守る者となった。彼らの一族は、主の宿営を司り、その門口を守る者であった。かつてはエルアザルの子、ピネハスが彼らの司であり、主は彼と共におられた。メシェレムヤの子、ゼカリアは、会見の天幕の戸口を守る門営であった。彼らは神の宮の周りで夜を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けた。また、ケハテ族の彼らの同胞のうちには、並べ備えるパンを司り、安息日ごとにこれを用意する者たちもいた。この人々は歌いであって、レビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく、夜となく、彼らはその仕事に携わったからである。
系図はどうも苦手だなという人が多いと思いますが、神様が示している系図ですので、その恵みをご一緒に味わいたいと思います。17節から27節には、レビ人の中で、門営の務めに就いた人について、28節から32節には、レビ人のうち、門営以外の仕事に携わっていた人について、33節と34節には、賛美の奉仕について、35節から44節には、サウルの子孫の系図が挙げられております。帰還民の系図がそのまま、主の宮の奉仕分担表になっているということがわかります。すべてのキリスト者は、キリストの光の世界への帰還民である。一人一人が天の命の書に名前が載っているということだけじゃなくて、キリストの体なる教会奉仕、その奉仕を担う一人一人でもあるということを私たちは自覚したいと思います。私には何もできない。そのように思っていたり、あるいは周囲でそう思いがちな人に対して、私にも担えることが必ずあるんだ。あなたにも担えることが必ずあるんだという、そのような声かけを、今日、ぜひしていこうではありませんか。19節に、コラの子、エブヤサフの子、コレの子、シャルムの名前が出てきます。コラというのはかつて、民数記の16章で、モーセに逆らって裁かれた人の名前です。しかしその子孫がここで、天幕の入り口を守るという重要な奉仕を担っているのです。神様はどのような血筋、あるいは背景、過去を持つ人でも用いることがおできになります。いかがでしょう。私たちは自分の過去の遍歴や、あるいは現実にこだわって、だから自分は用いられない。だから自分はダメなんだと決め込んではいないでしょうか。主はこの自分を用いることがおできになるのだということをまず感謝して告白していこうではありませんか。20節に、かつてはエルアザルの子ピネハスが彼らの司であり、主は彼と共におられたと。ピネハスは熱心に神に仕えた勇敢な信仰者であったことが民数記の25章に出てきますけれども、 門営の頭でもあったということです。門営の働きというのは極めて地味な働きですけれども、忠実にその働きを行っていた。今自分に委ねられている奉仕は何でしょうか。その奉仕を主から委ねられたたっとい奉仕だとみなして、忠実に取り組むということをもう一度決心しようではありませんか。今の奉仕を決して軽んじたり、早く誰かに代わってもらいたいと思って辞めることばかり考えてはいないでしょうか。なんで私がこんなことをやんなきゃいけないんだ、そんな傲慢な態度がないでしょうか。どんな奉仕でも喜んで率先して行おうではありませんか。なぜならこの20節に主が共におられますと書いてあるからです。いろいろなイベントの奉仕の時に、駐車場の奉仕は寒いかもしれないし、トイレの掃除は、きついかもしれませんし、しかしどんな奉仕でも喜んで率先して行う。ある伝道のイベントで様々な奉仕の希望を募った時に、ある兄弟がこのようにおっしゃいました。足りないところに自分を当ててください、奉仕者が足りないところに自分を当ててくださいとその兄弟は言ったんです。私たちは本当に神様が必要としていることのために自分が用いられるように、自分がしたいことをするんじゃない、神様が必要としていることのために私が用いられることができるように。27節、彼らは神の宮の周りで夜を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けたと。門営の任務は清いものを判別し、門の開閉をして礼拝の厳粛さを守る、まあ、極めて地味で忍耐を必要としますけれども重要な働きでした。いつでも駆けつけられるように神の宮の周りで夜を過ごし、誰よりも早く起きて真っ先に宮に向かうという奉仕です。私どもの教会堂が30数年前に建った時に、あるメンバーの方が教会堂のすぐそばのアパートに引っ越してきました。その住む場所は以前よりも狭い場所で、しかも家賃は高い。それでもそのメンバーの方は教会のすぐそばで主の働きのためにいつでも迅速に駆けつけられるようにと、そのような決断を下されたのです。またあるメンバーの方は、教会の誰かが入院したと聞くや否や、自分の都合はさておいて真っ先にその人のところへまっしぐらに駆けつけるという人もおります。私たちは教会の奉仕ということについて、あまりにも自分の都合と照らし合わせて優先順位で言うと真ん中から下の方に置いてしまうということがないでしょうか。どれぐらい自分のスケジュールの中でそれを優先していることでしょうか。教会奉仕はクリスチャンにとっては全てそれはボランティアでありますけれども、神様から委ねられた任務でもある。この任務という27節の言葉、今日私たちは自分のために神様がしてくださった愛に対する応答として、どのような任務に使わされているか主に尋ねていこうではありませんか。詩編の84編の10節に、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります、私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのですと。33節、この人々は歌うたいであってレビ人の一族の頭であり、各部屋にいて自由にされていた。昼となく夜となく彼らはその仕事に携わったからである。歌の奉仕者が歌に専念をしていた。賛美の奉仕者は賛美がその奉仕の時間帯のための奉仕ではなくて、生活そのものがまさに賛美となっている。あらゆる時に主を褒めたたえるというライフスタイルが、特に教会の中において音楽奉仕、 賛美奉仕をする人にとってはとても重要である。いや、これは決して賛美や音楽の賜物を持った奉仕者だけじゃないと思います。私はあらゆる時に主を褒めたたえるという詩編の34編があるように、すべてのキリスト者が朝に夕に昼に主を褒めたたえる、そのような心を持って主を賛美することが特別な時間帯の特別なオプションではなくて自分のライフスタイルになることができるように、そのようなことを願いながら今日一日神様を褒めたたえる、そのような心を持って仕えていこうではありませんか。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たち一人一人を天の命の書に名を記させていただくだけではなく、あなたは私たち一人一人を奉仕のために私たちに任務を与えてくださっていることをありがとうございます。十字架の命がけのご愛に応答して、私たちも自らを捧げてあなたに仕え、あなたの宮に仕える一人一人とさせてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。今日も皆さんの上に豊かな神様の祝福がありますように、心からお祈りをいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。